ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日からもですね、ちょっと普通の幸福論ではありえないので、コメントの中では現状をちゃんと認識しろと。いや、現状はちゃんと認識してるんですが、まあ、従来の幸福論というのはですね、不幸になってから神様に頼ると、まあ、心理学に頼るということがあるんで、まあ私の幸福学とはちょっと違ってですね、まあそういうふうになっちゃったらなっちゃったでしょうがないんですけども、できれば不幸になる前に何が不幸の原因かというのをよく考えてですね、そして対策を練っておくことによって、まあ神様に頼るところまで不幸にならないで済むんじゃないかという試みをやっているっていうことなんで、まあそこのところはよく理解をしていただきたいと思います。それからコメントは非常に役に立つんですね。良かったというコメントも、こういうことは理解していただいたんだなとかね。ここのとこちょっとまだ不十分だったんだなっていうふうなこともわかります。それから非常に激しい反対は何の役にも立ちません。武田はバカだとかね。この人のものはいくら聞いてもですね。まあ今更僕がバカだと言われても直すことできないんで、まあそれはしょうがないんですが、ちょっと気になりますのはね、私のこの幸福学とかこのブログですね、ひばりクラブの目的はですね、現状がいいと思ってるわけじゃないってことなんですよ。まあ高度成長の時なんかはね、日本人の給料が30年で 8.8 倍になったわけですね。こういう時期は、今の状態がいいと思って生活しても問題ないんですね。実際私なんかもそうでしたが、高度成長の最初の頃は石油ストーブ一つ買うのも、もう大変だったんですよ。ところが高度成長が終わる30年経ちますとね、もう石油ストーブなんか使わない。クーラーを買えばいいじゃないかと。自動車に乗ればいいじゃないかっていうようなことになってですね、世の中の通りに生きてても大丈夫だっていう時代もあるんですね。ところが1990年から2020年まではひどい目にあったわけですね。主にまあ政治が悪いし、学問も悪かったんですけどね。それから、日本人全体の道徳感もちょっと下がってきましてね。そして結局どんどん下がっていってるわけですよ。だけどまだね、その前の30年間の貯金があるので、なんとか今はやってるんですけども、我々の子供はもうこのまま行くとまずダメだってことは分かってるんですね。で、やはり私の気持ちはね、やっぱり僕らがぼやっとしててね、今のままでいいって言ってて、今のままでいいっていうのは発展してるときは今のままでいいんですけども、今こう落ちてますからね。落ちてるまま今のままでいったらどんどん落ちてですね、我々の子供たちものすごく大変だと思うんですよね。ですからまあ、それはちょっとどうかっていう認識が一番最初にあるんです。ですから例えば教育のことを話したらね、文部省がちゃんとやってんだからいいじゃないかとかね。どうせ武田先生はなんかみんなが平等でやったらいいって言うけど、もう平等じゃないのは当たり前なんだから。優秀な人がね、うんとお金取ってるのは当たり前なんだから。そんなことサボったりすると、もうご飯も食べていけないじゃないかって。それは今はそうなんです。私のやつは今じゃなくて、ちょっと先っていうふうに考えてくださいね。ちょっと先に一応イメージがないとですね、そこに向かって進めないんですね。で、もう30年賃貸したので、ちょっと我々のもう限界を超えてんじゃないかっていうのが私の認識なんで、まあコメントされるときにもそれを一応頭に入れてコメントしてもらいたいと思うんですね。批判は全然構わないんですけど、批判もですね、武田は将来子供たちのことなんか考えたって必要ないよなんて、そういうやつはコメント何の役にも立ちません。私の目的が違いますからね。まあ私もまあ一応大学教授やったり、国家の委員やったりしてきてますんでね。これ威張るわけじゃなくて、そういうふうにこう、社会全体をどうしたらいいかっていうことにいつも頭がいってるもんですからね。ちょっとどうしようもないじゃないかっていうふうには諦めておりません。ということで、よろしくお願いします。それ今日は普通の幸福学ではありえない健康のことを少しお話ししたいと思いますが、これは単に健康のことじゃないんですね。どういうことで健康に関して我々は不幸になってるかっていうことですので、そこもお許しいただきたいと思いますが、まず血圧ですね。これはですね、もう非常にこう専門家の間ではまあ当然なんですけども、これほど専門家の間で当然で、一般の人たちの間では非常識だっていう、これほどのものっていうのは、やっぱりメディアの責任なんですよ。 血圧が高いと早く死ぬということをもう繰り返し繰り返し何十年とやってきましたからね、テレビとか新聞で。だからすっかりそう思うのは勝敗だけど、事実をきちっと整理したら、まあ、これはですね、東海大学の名誉教授の医学部の先生、まあ、もともとこの先生は工学の系ですけども、まあ、医学部の先生でですね、まあ、退職されて今名誉教授ですが、まあ、その先生ばかりじゃないんです。この先生はきちっとデータを示していただいてるっていうだけで、ですね、2年ぐらい前に熊本に行って非常に名医の内科の先生がおられまして、ちょうどお食事を一緒にしたんでね、その先生にただこう聞いてみたんですよ。先生は血圧についてはどのくらいからが高血圧というふうに思っておられますかと、もちろん年齢も性別もありますけれどって聞いたら、その先生はですね、そうですね、180以上な時はちょっと注意をしますと患者さんに対してね、そう言っておられました。それはちゃんとしたお医者さんはここに掲げたグラフ知ってるんですよ。このね、棒グラフじゃない方ね、線グラフの方ですが、横軸がこれは血圧なんですね。縦軸が110万人あたりかな、10万人あたり死亡する数なんですね。で、一番上が80歳代かな、80歳代ですね。まあ、80歳ぐらいになりますとね、やっぱり死亡する絶対値は高いんですよ。だいたい10万人あたり、まあ、1万4千人かな、なんかお亡くなりになると。まあ、それはそうですね。平均寿命が男81、女88ですからね。だいたい80代って言うと、まあ、半分死ぬって言ってもいいわけですよ。だからまあ、10万人あたり、1万2000人とか3000人とかお亡くなりになっても別にそれは不思議なことじゃなくて、これは天寿を全うするってことですからね。それで横軸が血圧ですが、血圧は100から180かな、160かぐらいまでプロットしてありますけども、やっぱり年を取りますとね、高血圧の方がいいんですよ。ですから、なだらかですけども、血圧が100ぐらいの人では1200人ぐらい死にますが、血圧が160ぐらいになってくると、まあ、1100とか1000とかね、1割ぐらいか2割ぐらい減ってくるということなんですね。つまり、血圧が高い方が長寿になるってことなんですね。これ80代ですよ。それから70歳代ですと、その下の線ですね、ぐっと下になりますね。やっぱり70代で亡くなる人っていうのは、80代で亡くなるのが1200人でしょ、大体。で、70代で亡くなるのが4000人ですから、1万2000人に対して4000人ですからね。まあ80になると70代の時よりか3倍多く死ぬってこと、これはもう当たり前ですよね。人間は年取って死ぬんですから。で、この場合もですね、わずかですが、血圧が100の人と160とかいう人と比べると、わずかですが高血圧の方が、まあいいですね。長生きします。ですから、まあ、70歳になるまでは血圧は関係ない。70歳以上は全然血圧関係ないってことですね。じゃあ、その次の60代。60代っていうのは血圧が低い人はだいたい500人ぐらい。血圧が150ぐらいまでは大丈夫なんですが、それ以上になると、わずかですけど増えますね。わずかですけど増えます。ところが、その下の60歳以下の未満の人ですね。これもやはりほとんど同じなんですよ。だからまあ、総じて言えばですね、血圧と寿命は関係がないってことなんですね。これをちゃんと言えばですね、血圧が高い時は脳出血で亡くなるんです。血圧が低い時は脳梗塞で亡くなるんですね。で、これはちょっとここでそういう医学的なやつを示していませんが、血圧の高さに対して脳出血で死亡する人と脳梗塞で死亡したり動けなくなった人の数を個別に見ますとね、血圧が高いと脳出血、血圧が低いと脳梗塞になってですね、合計は大体同じってことなんですね。ですから、まあこういうふうに結果としては、血圧が高いのと低いのと比べると全然寿命とは関係がないってことなんですね。それじゃあね、NHK をはじめとした、まあ、NHK 朝日新聞でいつも僕言うんですけど、やっぱり放送界、新聞界のオピニオンリーダーでしょ？やっぱりもうちょっとしっかりしてほしいと思うんですね。国民を騙してね、視聴率を稼ぐとか、販売部数を増やすなんていう考えも捨ててほしいんですよ。ね、それはどうして血圧が高いと死亡数が多いかっていうデータになったかっていうとですね、これ騙しなんですね。こういう騙しな僕ら、科学者の世界では本当に多くて、いつも注意してるわけですね。これね、年齢を関係なく、年齢関係なく、血圧だけでプロットしますとね、 血圧が高い方が死ぬとなるんですよ。なんでかっつうとね、それは年齢が高いと死ぬってことなんですよ。年齢が高いのと血圧が高いのとかリンクしてますからね。だからどうしても年齢を無視してプロットすると血圧が高くなるわけですね。世界でもですね、いろいろ血圧の規制っていうのは各国あるわけですね。まあ、発達途上国はあまりないんで、先進国だけ言いますとね、アメリカが確か今150、それからヨーロッパは160なんですけど、ヨーロッパで160以上だったら気をつけなさいねってことですけど、やっぱり年齢と男女の区別をしてるんですよ。世界的に年齢と男女の区別なくですね、130とかなんか言ってるのは日本だけなんです。この130っていう年齢に関係なく言うってことはどういうことかって言ったら、ごまかすためには必要なんですよ。事実を国民に伝えないんですよ。日本はどうしても医者もそうですし、厚生労働省もそうなんですね。で、これも極めて残念なことで、ここで別に厚生労働省とかお医者さんを非難しようとしてるんじゃなくて、血圧が高くなったって心配してる人いっぱいいるんですよ。日常的に心配してるんですよ。私血圧高いからお塩舐めちゃいけないとかね。いや、実はお塩はお塩舐めた方がいいんですよ。これは石黒先生って非常にね、こう、そういう指針がない石黒先生のネットを見たらね、お塩を取った方がいいっつってますよ。塩辛いものを食べた方がいいっつってます。だけどね、少しはね、制限というか気をつけなきゃいけないのは、昔はお塩はね、海水から取ってたんですよ。海水を太陽の光で乾かして、塩を取ってたんです。これ労働が大変なんで、今電気製塩つって電気を通して分けてるんですね。電気通して分けてますとね、ナトリウムだけが取れちゃうんですよ。で、カルシウムとかマグネシウムとかそういった必要なね、ものが一緒ないんですね。カリウムもないです。ですからまあ、できれば天日製塩とか、いやまあ、しかしそう天日製塩つってもね、まあ、こうやって炎天下でこう塩をかき集める人も大変ですからね。だからまあ、現実的には、お塩はまあ食卓塩、ナトリウムだけですけど、それでもいいんですけど、やっぱりカルシウムとかマグネシウムとかね、カリウムとかね、そういった海の中に入っている普通のイオンも一緒に取れるようなお塩の方がいいんでしょうね。全然取る量関係ないですよ。私なんかもジャブジャブお塩も醤油も使ってるんですけど、血圧は僕80歳でね、100から120ぐらいでもう低血圧で困ってるんですよ。人はいくらでもいますからね。だいたい毎日陽気にね、過ごしてて、まあ大体僕もね、ちょっとはカルシウム、マグネシウム、カリウム、ちょっと取ってるんですね。私の場合はサプリで取ってて、それでまあ、醤油は普通の醤油を使うってことですけども、醤油メーカーでもですね、若干それを気をつけていただいて、でまず第一に、血圧は寿命に関係ないってこともはっきりと頭に入れると。これは理科系幸福学では非常に重要ですね。大体今ね、厚生労働省が勝手にね、薬屋と結託して、血圧の基準を130ぐらいに下げましてね、血圧を下げる薬がね、3000億円から1兆5000億円になったんですよ。ただただお金なんですよ。しかし僕らの幸福をお金に変えるなって言うんですね。日本国民を不幸にして、一部の人が金儲けて喜んでるっていうのが実際なんですよ。それからね、ついでに横のグラフね、これもね、同じ東海大学の先生のものなんですけど、これは横軸が血圧ですかね。それ縦軸がね、まあ、生活の元気さっていうんですかね。これはいろいろ調査方法がありまして、自立度っていうまあ表示なんですけど、まあ自分で何でもできるってことですよ。歩くこともできるし、まあ、ボケないで、ちゃんとした暖房も自分でつけられるし、危なくないしね、人生も楽しいし、スポーツ見に行きたいとか思ったりすると。そういうようなのを自立度って言って、これはもうアンケートでやるんですけどね。で、それ見ますとね、血圧が高い方がもちろん自立度が高いんですよ。これ右上がりになってるでしょ、この棒グラフは。だから血圧が低いほど早く自分で何もできなくなっちゃうんですよ。だから今高齢化時代ですからね。だから僕もね、血圧100から120だからものすごく心配してるんですよ。今のところね、全然頭の方大丈夫なんですけども。まあ僕が頭の方がダメになったら、こういうね、ひばりクラブなんかですぐわかりますよ。この頃先生少し論理がおかしいじゃないのなんて言われたら僕も気をつけなきゃいけないんですけど、今のところはね、さんまさんに鍛えられたかどうかわかりませんが、パッパッといきますんでね。大丈夫ですよ。でね、やっぱり私は血圧を高くしようと思ってるからでしょうね。だから毎日明るく行こうやと。まあ大したつまんないことを気にしないでね、どんどん前向き行こうやと。だけど僕の人生は良かったですよ。僕の人生はちょうど、 壮年期、働き盛りの時に高度成長でしたから。それは充実してましたよ。だけど、これからの子供はかわいそうだなと思ってるわけですよ。で、みんなが血圧を下げてね、ボケたらどうするんですか、若い人は。やっぱり老人がボケたらね、やっぱり世話はしなきゃいけないんですよ。道端に倒れてる人をそのままにできないんですよね、現実的に。時々そういうコメントもあるんですよ。武田先生は、年取ってボケた人を助けなきゃいけないって言うけど、ほっときゃいいじゃないか。いや、人間はそういかないんですよ。それ、架空の話なんですよね。ですから、現実には、老人はできるだけ長く働いて、若い人の負担を減らさなきゃ。若い人は、若い、非常に貴重な人生の時間を過ごしてるわけですからね。ですから、やっぱり若い人に楽しい時間を作るってことも、年取った人の役割なんですよ。じゃあ、年取った人が自分が楽しく生きて、幸福で、しかも若い人に迷惑かけないってことになると、血圧を160から108にしなさいってことなんですよ。それは、お医者さんとか、なんか違うこと言うのはですね、単に血圧降下剤を売って、自分に、懐に金が欲しいっていうだけですね。ですから、これはまあ、幸福学の健康の位置に挙げたんですよ。僕はね、血圧心配してる人多いんでね、逆ですよっていつも言うんだけど、なんかね、医者が正しいことを言うと思ってる人がいるんですけど、今の医者は正しいこと言いません。正しいことを言う、ちゃんとした医者もいますよっていうだけのことです。非常に残念ながら、それが事実なんでね。やっぱりそれを、やっぱり我々は認めて、自分の幸福、自分の家族の幸福、この自分の家族の幸福を保つことが、社会の人の幸福にもなります。これが僕が言ってる、まあ、落語のもう一つの側面なんですね。落語との頭が一緒になる、仲間のことを考える、利他的になるっていうのが一つの本命の落語ですが、もう一つの落語というのは、どうせこの世の中はお年寄りもいれば、赤ちゃんもいれば、ね。それから病気の人もいれば、なかなか能力の違う人もいるんですよ。それがいるのにいないなんて言うとしょうがないんでね。いることを前提に、やっぱりものを考えていくということですね。ですから、お年寄りにできるだけ血圧が高いことを勧めると。お年寄りが140なんですね。喜んでたら、あんたダメですよ。180まで持ってかないかと。こう言わなきゃいけない。これが親切心というものだと思います。